ターニングポイント。はい、日曜夕方5時でございます。こんばんは、ターニングポイントパーソナリティの藤田恭平です。この番組はですね、私がご縁をいただいた方々で、私が本気で応援したいなと思っている方々、まあ、夢とか目標とか普段のお仕事、まあ、活動、暮らし、まあ、ジャンルは問わずなんですけど、こうワクワクするような過ごし方をされているような方をですね、ゲストにお招きして、まあ、思いとかストーリーとかやってる内容とかいろんなことを語っていただきながら、語り手のゲストさんにはファンが増えてくれたら嬉しいなと思うし、聞いてくれてるリスナーさんにはなんかこう心の温度が上がるような、きっかけになるような、そんなトークをお届けしています。で、いつもゲストさん、こういろんな活動されてる方呼んで応援するんですけど、今日はお二人、お招きしていて、お二人とも私が時々こうお話ししてる、あの夢の種の、ま、ライブ版というか、広島で夢の種、広島トークライブっていうのがあるんですけど、そこきっかけに、つながったお二人、女性、安田清子さんと坂井美和さんをゲストにお招きしてるんですけども、3人の共通点はラジオパーソナリティ、夢の種パーソナリティのつながりですね。なので今日は初めてこの番組を聞く方もいるかもしれないし、今まで、楽しみに聞いていただいている方もいるかもしれないですけれども、改めて夢の種自体について語り合えたらいいのかななんて思ってますので、お楽しみによろしくお願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りします。
トークライブレディオ、
はい、というわけで早速なんですけども、本日のゲストお二人紹介してまいりましょう。一人目はどっちからにしようかな。 笑ってますね、坂井美和さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。緊張してますか？は
い、いやそんなことないです、ね、リラックスして
ます。リラックスしてますよね、はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
もう一方、安田清子さん、
はい、
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、
はい、
3人で放送するのは、
うん、
私はそんなに経験がないんですけど、うん、美和さんは
そうですね、
番組をお持ちですよね。
はいはい、
夢の種の、
はい、
時間と番組名とチャンネルを、
はい、チャンネルを、
うん、
中四国チャンネルですね。
そうそうそう、
木曜夜11時から、うん、ジャーニー人生の扉っていうタイトルで、
うん、
あのもう一人パートナーの和重さんとですね、うん、一緒に毎回ゲストを呼びして、うん、まあ、夢を語ってもらったり、
お、
はいはい
はい、
お伝えしてます。すいません。
いやいや、
はい、
あのパーソナリティね、2人でコンビ組んでやられてるっていうことで、うん、普段はね、はい、3人で番組進行するパターンが多いかなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、だから今日は僕が詰まったら美和さんが助けてくれると、うん、いつもの感じでやってるのは美和さんだけという感じですね。
はいはいはい、任せてください。
はい、ありがとうございます。キヨさん、安田清子さん、キヨさん、はい、キヨさんと呼んでますので、今日はキヨさん、
はい、よろしくお願いします。
キヨさんもラジオ、はい、経験者、
そうですね、
ということですね、
はい、
今一旦お休み、
今お休み中ですね。
お休み中ですね、
はい、
私の後番組だったんですよね。
そうなんですよ、ね、はい、
5時半から、
はい、
タイトルは
未来へつなぐ夢バトンです。
まあいいタイトルですよね、
うん、
未来へつなぐ 夢バトン、
ねはいね、素敵ですね。
ジャーニー人生の扉ターニングポイント、
うん、
まあ暑苦しいタイトルでお送りしているわけでございますけれども、
はい、
今日どんな感じですか僕ら3人。
どんな感じ、
うん、どんな感じ、
なんか楽しみでしたね。
楽しみでした
楽しみですね、
うん、なんか仲間内でね、
仲間内ですよね、
はいはい、
まあ、仲間内でお送りするんで、うん、全然その普段の仲間トークしてもいいんですけどね、
うん、
何にも知らない人たちからしたら何の話だっていう話になるので、はいはい、今日は夢の種つながりということで、うん、夢の種についていろいろ語っていきたいと思うんですけど、
はい、
その前に、
うん、
まあ、ラジオ聞いてもらったことがある方もいると思うんですけどね、それぞれの、
うん、
改めて今日初めて、坂井美和さん、まあ、美和さんの声を聞く方もいるかもしれないので、うん、簡単にどんな人なのか、
うん、どんな人なのか、はい、
自己紹介をお願いしたいんですけれども、
はい、私はですね、普段はサラリーマンで、
はい、
平日5日間は9時から5時半まで、
うん、
会社に勤めてるんですね、うん、で、まあ、それ以外の時間で、まあ、夢の種に出会って、
はい、
まあ、なぜかパーソナリティをさせていただいてると、
なぜかね、はい、はい、
でもまあそれが全く違う、ね、ジャンルの方々に会えるので、
うん、
充実した毎日を送らせていただいてますっていう、
素晴らしい、
まあ、そういう、まあ、普通のサラリーマンです言ったら
まあ普通、まあね、
はい、
普通、まあ、それを言ったら、
うん、
僕も普段は普通の診療所の職員さんですからね、
うん、
皆さんなんかしながらこのラジオをやられてるっていうところで、
うん、 そうですね、
それもなんか面白いですよね、
うん、
いろんな顔というかもう一つの顔があるっていうのもね、うん、
本当に、
うん、ラジオやっててどういうことが良かったとか楽しかったとか、
うん、
変わったとか、
もう始めてからどんどんいろんな人に出会いますよね、
うんうんうんうん、
私だと毎月、
うん、
月に2人の方は新しい出会いがあるので、
うんうん、
まあ、普通に会社勤めしてると出会わないような、ね、
うん、
ジャンルの方々とどんどん出会っていった、
うん、
この1年半ぐらいですか、
へ、まあ、そうですよね、
だからすごい楽しくなりましたね、
楽しいですよね、
楽しいですね、
全然自分のこの枠の外って言ったらちょっと抽象的かもしれないですけど、
うんうん、
新しい価値観というか、
うんうん、
新しい視点というかね、
そうですね、
うん、なんか見える景色が変わってくるというか、はい、広がるというか、はい、
そうですね、
ありますよね、
だいたいね、ご自分でこう何か事業されてたり、
うん、
お店やられてたり音楽されてたりっていう感じなので、普段がの自分がちょっとね拘束されてできないことをやってる方々に出会うっていうのは本当楽しいですね、う
ん
う
ん、楽しいですよね、はい、刺激ももらえますしね、
うん、そうですね、
なんか自分にもなんかできるんじゃないかとかね、
うんうんうん、
いろんな人のなんていうかな、情熱というか活動というか、うん、夢に触れながら、
そうですね、
自分もなんかやってみようみたいなね、
うんうん、
思いになるし、
はい、
出会うって大事ですよね、
はい、大事ですね、ご縁大事です ね、
ね、なんでラジオやろうと思ったんですかね、
なんでやろうと思ったんですかね、その前に私が一番自分が苦しかった時に出会ったのが、うん、たまたまね広島で代表されてる森川さんだったので、うん、
はいはい
はい、そこから夢の種っていう、ね、うん、世界に出会わせてもらって、うん、でまたたまたま出会ったのが岡田直樹さんって代表、大阪で代表されてる
夢の種の、まあ、生みの親ですよね、
はいはいはい、
AG 大輔さんっていう方と岡田直樹さんっていう2人がね、
はい、そうですね、うん、もうその方にもうすごいいろんなたくさんの方に出会えるよと、
うん、
でこれからやっていきたい夢も見つかるよって、
うんうんうん、
もうその、まあ、口説き文句でもうやりますってなったようなもんなので、
うん、
はい、大きく変えてくれた出会いでしたね、自分を、
そうですね、
はい、
出会いって本当に変わりますよね、
ですね、
ラジオしようって思ってなかったですもんね、僕もですけど、
本当ですよ、本当ですよ、
ね、
うん、
さあそんなところで、はい、キヨさん、
はい、
キヨさんは、
はい、
まあ、僕はよく知ってるんですけどね、
はい、
いろんな顔というか活動というか、
はい、
されてると思うんですけど、もちろんラジオ聞いて知ってくれてる方もいるかもしれないけども、
はい、
ちょっと簡単にどんなことをされてる方なのかっていう紹介を、
はい、
お願いしたいんですけど、
まずは、2歳から通える書道サロンというのを、広島市南区と中区、で1店舗ずつ運営しているのと、夢の種の、ラジオ局と同じビルの1階に子育てと女性のキャリアを応援する事務所を借りまして、未来に保育園と女性のお仕事サポートセンターを作ろうと思って動いてます、で共通点がないように思われるかもしれないんですけど、もともと保育士をしておりまして、いつか保育園を作りたいという思いがあって、この書道教室をしているのも、まあ、すぐに保育園を作るというのは無理なんですけど、保育園のような書道教室をしながら、いつか保育園を作りたいなという思いで、書道教室なんですけど名前も親子園ここみ、
将来ここみ
自分が作りたい保育園の名前ももう先に決めて、書道教室をしながら未来にこんなことやりたいんですということを伝える場として、事務所も借りて動いてますね。
まあ活動的ですよね。
ね、本当に、はい、ね、ほとんど寝てないんじゃないかぐらいで頑張られてます、
ね、体何個あるんだぐらいの ね
本当ですよ、
イベントなんかもね、この前
うん、
去年のね12月に100人ぐらい集まったんですかね、なんだかんだで、
ちょうどぴったり100人でした。
あ、そうなんですね、タイトルが ね、
はい、未来へつなぐ夢バトン
っていうイベントですよね、はい、大人の方から本当にちっちゃい子まで来て ね、
大成功でした ね、
ありがとうございます、
みんなの夢が叶う場所っていう、みんなの夢を叶う場所、まあ、みんなの夢が叶ったり、みんなが夢を見つけたり、夢の大切さを感じたり、
はい、
いろんな、ね、あの歌を歌い人前でこう、まあ、歌手になるのが夢だったっていう人が歌を歌ってみたり、
はい、
ね、PA のひとみんさん、
はい、
いきなり紹介したんですけど、このラジオをね収録を手伝ってくれてるアシスタントのひとみんちゃんも、
はい、
そこでみんなの前で歌を歌ったよね。
そうですね、私も去年の12月のイベントに参加させていただいて、ね、昔からの夢である歌を歌いたいっていう夢をです ね八田さんが叶えてくださったんです。
すごい、
はい、
どうだった、
いやー実はその時のことあまり覚えてないんですよ
緊張して、
いやもう緊張をすごくしてまして、なんだろう、本当になんか歌ってる時もがむしゃらだったんですよ、でもすごく思いを届けたいっていうのだけはありまして、でまあそのイベントで協力してくれさったスタッフの皆さんが大丈夫だよって言ってくれたのがすごい励みになったので、自分が持っている以上に緊張はしたけど、心地よく歌うこともできまして、もっともっとでもそれをきっかけに声のお仕事、私もパーソナリティをやってるんですけども、もっと声に携わるお仕事をしたいなっていう、新しい気持ちもちょっと芽生えましたね。
素晴らしい、
はい、
そんなね夢を持っているんだけれども、ちょっと一歩こう踏み出せないか、まあちょっと半ばぐらいの方々にそれをこう披露する場を提供したわけですよ、キヨさんは。
そうですね、
みんな感動してましたよね、本当に、踊る踊りを披露する人がいたり、美容師さんがカットをしたり、歌を歌う人がいたり、夢を語ることの大切さみたいなのを喋る僕みたいなのがいたり、僕もちょっと出たんですけどね、本当にこう自分の中にしまってるだけじゃなくって、人の前でそういうことを語る、表現する、それを見てるみんなが心が温度が上がるような、すごい企画でした。
ありがとうございます実際そのイベントをするというのは1年前に決めていたんですよ、でこのラジオ局と同じビルの1階にもう、お部屋を借りる時にもう1年後にすると決めまして、その時に私この部屋借りますっていうのを実際契約したいということを思いを伝えて、それから1年かけて準備をしてきたんですよ。実際あれほどの規模に する予定ではなかったんですけど一気にたくさんの人の夢を叶えようと思って、うん、実際30人ぐらいの大人の方たちが動いておりまして、うん、ステージで歌を歌った方や発表した方以外にも、うん、メイクさんだったり、うん、いろんなネイリストさんだったり、うん、いろんな人が関わってるんですよね、うん、それを実際子どもたちに体験をしていただいたり、うん、子どもに発表したりということで、まあ、欲張りなんで一度にいろんな人の夢が叶ったらいいなということを1年思い続けた結果、プラス、まあ、15年間ずっとこう地道に一人で子育て支援の活動をしてたので、それがこう一つ形になったんじゃないかなっていう、
なりましたよ、
ね、よかったですね、そこに参加できて。
そうですね、
本当
これもね、ひとえにね、まあ、もちろんいろんなきっかけはあるんですけど、皆さんそれぞれ僕らやっぱり共通するものとして、やっぱ夢の種との出会いっていうのが大きなきっかけの一つになってるのは間違いなくって、ちょっとまあ音楽挟んでこの後でね、その夢の種、自分たちにとってどんなものなのかとか、これから夢の種に出会ってほしい人、まあ、放送を聞いてもらいたい人にどんな風になってもらえると僕たちが思っているのかとかね、その辺のことをちょっと喋れたらいいかな。
うん、はい、
どう思います？
いや、いいと思います喋りましょう、
喋りましょうか、はいはい、じゃあちょっと後半いきましょう。よろしくお願いします。
夢の種、
はい、今日はゲストに夢の種仲間の坂井美和さんと八田清子さんをゲストにお招きしています。どんなです、どんなですか、うん、
いや、なんかリラックス
したく、リラックスしてますよね、
はい、うん、楽しいです。
楽しいですか、
はい
あの夢の種ってね、本当にいろんな人にいろんなきっかけを与えると、
うん、
思ってるし実際に与えてると思うんですけど、美和さん、ね、うん、まあ、夢の種に出会う前と後で何が変わったかとか、うん、夢の種が、ね、うん、自分にどんなものをもたらしたかとかって、
うん、何が変わる、いや、もう大きく変わりすぎて、うん、まず、まあ、明るくなったって言われるんですけど、仕事に行ってると仕事ばっかりに、ね、はい、なるんですけど、うんうん、どんなに何があってもこの夢の種の世界がそのアフターファイブにはあるわけで、そうするとスコーンと昼間のことを忘れるんですよね。で、まあ、体疲れてても、まあ、充実感で、帰宅するっていう、まあ、そんな日々になってるので、まあ、それ逆に忙しくても昼間の仕事にもすごく、あの、肩の力が抜けて、
確かにね、
はい、すごい楽しくなりましたね。
そうかもしれないですね、うん、そうかもしれないっていうのはその美和さんがじゃなくて自分に置き換えて考えてるんですけど、
うん、
あの夢の種ってなんていうかな、まあ、いろんなコンセプトとか解釈がそれぞれの関わってる人たちにあると思うんですけど、
うん、
大人が夢を語るってすごい大事だよ、うん、みたいなところが、まあ、コンセプトの中の一つにあって、
はい、
結構そのね、夢を見なくなる平均年齢、
うん、
まあ、日本人はね、
はい、
23歳ぐらいとかって言われてたりする中で、うん、あの場に触れるだけで僕らもちょっと変わりますよね、
うん、
考え方が。
そうですよね、
うん、夢って大事か、そうだよなみたいな、
なんかこうね、夢を追うっていうと何かもかもこう捨てて、
うんうん、
その一つを追わなきゃいけないような気がしたりするんですけど、うんうん、そうではなくって、うん、まあ、二足のわらじでも、まあ、サラリーマンしながらでも、
う
ん、あの好きなことやっていっていいんだっていうようなね、なんかそういう感覚になれましたよね、
うん、ね、
はい、
なんかこう現実を語るだけが全てじゃないと、まあ、もちろんこれも現実ですからね、
うん、
考え方を少し物の見方を変えるだけでなんぼでも人生って楽しくなるのかもしれないなっていうのは一個すごく大きなきっかけだったかもしれない、
う
ん、
そうですね、
安田さん、清さん、
はい、
清さん、夢の種に出会って何か変わりましたか？
変わったことはいろいろあるんですけど、うん、 私の両親は夢を語る両親だったんですよ。
はいはいはいはい、
なのでもう子供の頃から夢を語るのが当たり前だったんですけど、うん、まあ、それを笑われたりとかしてたので、人前で夢を語っちゃいけないのかなと思いながら大人になって、うん、この夢の種に出会って、うん、あ、やっぱり夢語っていいんだなとか、うんうんうん、あとまあ書道教室をしてるんですけど、そこでも子供たちに夢を語り続けてるんですよね、うんうんうん、それはあ、やってもいいことなんだとか、うんうん、そう思えたのが、うんうん、まあ、夢の種と出会えたことかなっていうふうに思いますね、うん
うん、そうですよね。なんか夢っていつの間にかこう語れなくなる、あるいは胸にしまってしまう、まあ、なんですかね。なりたいものはみんなそれぞれあったりはするけど、はい、うん、何なんでしょうねとかラジオで言ってもしょうがないんですけどね。でも本当にあの悲しいかな、夢を語ってる大人って現実少数派なのかなって思っちゃうんですよ、
はい、
うん、もしかしたら今もそうかもしれないんだけど、ただそれがすごく夢を語るのってすごく大事で、うん、そういう人たちが一挙に集まる場所があの夢の種のね、うん、トークライブであったりこのラジオ番組だったりするわけで、
うん、
まあもちろんそういう場所にねみんなが集えれば一気にこう変わってくるかもしれないんですけど、
うん、そうですよね、みんな秘めてるんですよ ね本当は。そうそう、出してないだけでね、
みんなで同じ場所であの空気を吸うだけでも随分変わっていくと思うし、あそこに出れない、なかなかそういう場所があるけども行きたくても行けない人もいると思うんですよね。
うん、
そういう方にうってつけなのがこのラジオ、
うん、
はい、だと思ってるんです、
はい、
だからまあね、あのいろんなゲストさん、あ、いろんなリスナーさんがこういうラジオを聞いてくれるとは思うんですけど、例えば美和さんが、うん、
はい、
うん、どんな人に聞いてもらいたいなとか、うん、こういう人が聞いたらこんな風になるかなとか、なんかそういうイメージを持ってたりします？
そうですね、私はまあ自分がね、うん、そういう仕事でしんどい時に夢の種に出会って元気になっていったので、
うんうんうん、
まあ、そういう人に実は聞いてほしいなと思うんですよね。まあ、あのゲストさん、お呼びするゲストさんは大体自分でもうやりたいことがはっきり決まっていて、
うんうん、
それをもう夢中で追っかけてる人なんですけど、はいはい、実際はあのそういう方の話を聞いて、
はい、
ちょっと自分もやってみようとか、はい、あの一つのところの世界だけじゃなくていいんだっていうのを、うんうんうん、まあ、同じように一箇所でずっと頑張ってるような人に、
うん
う
ん、
あの聞いてもらいたいなと思いますね。うんうんう
んうん、確かにそのなんていうかな、夢の種に出会っ、夢の種に集まってくる人って、
うん、
もちろん夢大事っていうのは分かっちゃいるんですけど、
うん、
実際に夢がないというかね、語れるほどの夢がない、
うんうん、
あるいはその夢がしまい込まれすぎて、
うんうんうん、
もう忘れちゃってる、見えなくなっちゃってるような人もいっぱいきっかけをもらっていて、
うんうん、そうですね、
うん、そういう人たちが絶対きっかけになる場所だとは思いますよね、
うん、そうです ね、
まあ、なかなか一歩踏み出せない場合はラジオ聞いてもらって、僕らがこうやって喋ってるのを聞くだけでもね、
うん、
あ、こういう大人もいるんだなっていう風にね、うん、
それが意外に広島の街に身近にみんないますからね、
そういうことです、そういうことです、今日だから横断歩道ですれ違ってるかもしれないし ね、
そうですね、うん、なんかどんどんそういうね、みんな仲間に入ってくるよう来れるようなね、そういうみんなで自分もいたいなと思いますね。
素敵、いい世の中になりそうですね。キヨさんはどんなゲストさんとか、あ、どんな方に聞いてもらいたいなとか、
はい、
なんかそういうのがあってました、ありました？
私は親子で聞いてもらいたいなと思ってラジオをやってたんですけど、うんうんうん、その中でも夢を諦めた人、夢が叶わなかった親御さんに聞いてほしいなと思います。
うんうん、
でその夢っていうのは形を変えることもあるんだよっていうことも伝えたいと思ってまして、例えば私一時期あの病気で歩けなかった時期があったんですけど、はいはい、その時には、保育士をしてたんですよね、うんうん、で保育中に歩けなくなって、うん、で考えた結果、うん、足は動かないけど手が動くって思った時に、うん、手を使える仕事っていうので書道を選んだんですよね、
うんうん、
なのでもしかしたらそのなりたい職業だったりやりたいことができてないかもしれないんですけど、うんうんうん、何らかの形で別の形で 夢に近づいたり、うん、夢を叶えている人もいるんですけど、うん、それに気づいてない人も多いなと思うので、うん、叶わないと思い続けるとそれがしんどくなることもあるんですけど、うん、もしかしたらなんか違う形で叶えられるかもしれないですし、うん、子供にそれを期待するのではなく子供には子供の夢もあるので、うんうんうんうん、これをきっかけに何かやってみようとか、うんうんうん、もし諦めてた夢をまた挑戦するのもいいと思うので、うんはい、なんかこう聞いてなんかやってみたいなとか、うん、夢に代償はないんだなっていうことにこう気づいてもらえたらいいなと思って話してますね。
そうですよね、うん、例えばその野球選手になりたかったけどなれなかった人が例えばまあ少年野球の監督になったりね、
はい、
柔道整復師の資格を取って、うん、そういうプロの選手をこうケアするトレーナーになったりとか、うん、例えばそういう本当に自分がこれっていうものになれなかったとしても形を変えてそれを追いかけて充実感を得て幸せに活動してる人はいっぱいいますもんね、うん、そういうことですよ、
うん、そうですよね、うん、
だからまあ自分が取り戻せる場所が夢のため、
うんうん、うまく言いますね、
うん、
あそうですね、
いいですね、
うん、自分らしくいられる場所っていう ね、 そうですね、
あの自分らしくいていいのよっていうことを確認してもらう場所ですね、夢の種は。
そうですね、
いいですか、ひとみんそんな感じでいいですか。
はい、すごく綺麗にまとまっていましたいやでも本当そうだと思います ね、
ね、
はい、うん、私もなんかこう忘れていたものをやっぱ夢の種を通じて思い出して、うん、そして実行することができたので、うん、本当にここはそういう思いや人が集まる場所なんだなっていうのは今再認識してます、うんうん、
ね、人生いつからでも楽しく見方を変えることができるということですよ、
うんうん、
聞いているあなた、うんうんね、ということで結構ね夢の種と出会うと抑えてた気持ちがこうもう一回戻ってきてあれやりたいこれやりたいとかいろいろ出てくるのでちょっともうぼちぼちエンディングに行くんですけど最後の数分で今年ねちょっとどんなことをやってみたいかとかっていうのを言って、うんうん
はい、
でまあちょっとね、聞いてる皆さんとこう温度を共有して締めくくろうかなと思いますので、うんよろしくお願いします、
はい、
夢の種、
はい、というわけで、もう早いものでエンディングですよ。
ね
え、美和さん、清さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、ね。
自分らしさを取り戻す場所、夢の種。うん、もう時間が全然なくなってしまったんで、うん、美和さん、今年、まあ、夢の種の勢いもついたところで、うん、なんかどんなことしてみたいですか、
はい、うん、今年はですね、うん、ダンスをしてみたいです。
わおこれね、ダンスしたいって言うとね、ダンスを教えてくれる人が、うん、現れるんですよね、不思議なことに
いや一緒にねする仲間が集まるといいなと思ってるんですけど ね、 ね
どんどん宣言してまたダンス上手くなってください、
はい、はい、頑張ります、
はい、キヨさんはなんかどんなこと、
私も、
うん、
あの去年から習ってるんですけど、うん、サルサ、
サルサ
ラテン系のダンスを美和さんと習いに行ってるんですよね、
うん、
そのダンスをしたいですね。
そうか、僕何言おうかなと思ったんですけどね、
うん、
僕はとりあえずこのラジオをもうちょっと、多くの人に聞いてもらいたいので、
うん、
今年はちょっとブログをね、今まではこう週に1回だったのを、
うん、
行けるとこまで 毎日、ちょっと更新していこうかなと思ってるんで、ぜひ見てもらえたらいいなと思います。というわけでこの辺で締めくくりましょうか、
はい、
あのぜひね夢の種のラジオ聞いてもらいたいなと思うし、うん、自分が聞いて あの人にもこういうのがあるよって教えてもらえるといいですよね。
そうですね、
自分を取り戻せる場所夢の種、ワクワクする場所夢の種、はい、夢を見ている人同士が高め合う場所でもあり、夢が語れない人たちが自分取り戻して楽しく前を向き始めるような場所でもあり、
うん、
これが全国に広まっていくといいなと思います、
うん、はい、
というわけでそんな感じで今日はよろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ今年もねワクワクいきましょうか。
はい、
はい、それでは今日のゲストは坂井美和さんと安田紀代子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
心